帯状疱疹という今日のテーマなんですが、帯状疱疹というのは先生どのような病気なのかというところから教えてください。
はい、帯状疱疹というのは実は子どもが水疱瘡にかかりますよね、
はい、
その水疱瘡を水痘と言いますが、水痘帯状疱疹ウイルス、それが元なんです。ですからこの帯状疱疹のウイルスは水疱瘡として子どもにかかりますよね、
はい、
その時にウイルスは皮膚から神経を伝わって神経の根っこのところにしこりがあって、その神経節といわれるところに住み込みます、
はい、
そしてタイムカプセルのようにじっとそこで辛抱しているんですね。そしてある年齢になってからストレスとか、それからいろんな病気であるとか、病気のためにいろんなお薬を使います。そういった時に体の免疫が下がった時に、ある一部の皮膚の中に今度は神経節からウイルスが増えて皮膚に向かって出てくるんですね。でその時に神経を壊しながら皮膚に増えてきますから、皮膚には発疹、そして痛みというのはこの帯状疱疹の症状の特徴にもなるわけですね。
なるほど。その症状の先生、一般的な流れと言いますと、そうなると痛みから入る方がほとんど。
これはね、前駆痛といって発疹が出る 2,3 日前になんかチクチクするとか、あるいは痒みを訴える方もいますが、いずれ前駆痛と呼ばれる軽い痛みで始まります、
はい、
そしてその後発疹が出てきて、組織が壊される痛みがまず1週間ほど出てきます。そして今度は神経がヘンテコリンになってしまう、
はい、
先ほど神経を壊しながら出てくると言いましたが、後半は神経が破壊される痛みというふうに変わっていきます、
はい、その先生、帯状疱疹の発疹なんですが、虫刺されかなとか、これが帯状疱疹だとこう分からずに時が過ぎてしまって、やっと後になって気づいて受診するという方もいらっしゃるんじゃないかな、はい、と思うんですけど、
患者さんはね、よく虫刺されとか、昨日ここにちょっと痛かったんで湿布薬を貼ったからそのかぶれじゃないかといったふうに、来られる患者さん結構おられます。でも帯状疱疹の特徴はきちんと末梢神経、知覚神経の走行に一致して、片っぽ右か左、ちょうど中央部分を境目にして右か左の どちらかにきちんと出てきますから、そういう特徴があります。それと何といっても小さい米粒ぐらいまでの水ぶくれが出ます。しかもその水ぶくれがたくさん出て、水ぶくれの周りには赤い斑、紅斑といわれるものが一緒に出てきますから、赤みがあってその中心に水ぶくれがある、そういう水ぶくれがたくさん片方だけに出てくると、そういった特徴を覚えていらっしゃると帯状疱疹すぐ分かると思います。
なるほど。左の例えば胴体の一部の帯状にということなんですね。
そうです。ただこれは全身どこにも出てくるんです。
胴体だけではないわけですか、
はい、一番多いのは顔なんですね。三叉神経領域といって、おでこ、それからまぶたも含めてですね、おでこ、下まぶたも含めてのほっぺた、それから顎の部分から首にかけて、そういったところに出てきます。そして神経を壊しながらというお話をしました。非常に痛みを伴うとともに時折神経麻痺も伴います。ですから顔に出た場合は顔面神経麻痺といって、顔がこうたるんだように、反対が正常の方は引きつれたような感じになりますね。それから 耳の奥の方にも同じ神経が通ってますから、場合によっては難聴であるとかめまい、そういった症状も一緒に出てくる場合があります。
帯状疱疹の経験者の方とお話をしていると、本当に人それぞれで軽く済んだよという方から、痛かった、痛くなかった、また入院してきましたよと様々なんですが、今先生のお話にありました通り、部位によってですとか、その他人それぞれというところ、この辺は何とも言えませんね。
はい、帯状疱疹がひどくなるその要因がいくつかありました。一つはやはりがん患者さんっていうのは免疫が下がってますから、帯状疱疹がひどくなりやすいということが分かっています。それからいろんな膠原病であるとか、そういった時に免疫抑制剤とかステロイドホルモン剤を使っている方も重症になりやすいということが分かっています。それから高齢者であればあるほど、やはり皮膚のあるいは全身の免疫が下がりますから、高齢者ほど症状もきついということが分かっています。
はい、人事ではないんですけれども、先生振り返ってみますと、私も30代の後半だったんですけれども、激しい痛みと帯状疱疹、そしてその後痛みという苦しみから血圧が上がってしまって、そういう場合もあるんですね。結局入院ということになったんですが、
は
い、
これは重症の帯状疱疹と言われるものは、これは入院になります。その重症の帯状疱疹というのはどういう場合かというと、一つは痛みがものすごいきつい場合、これは重症です。それから発疹が水ぶくれから潰瘍、皮膚の潰瘍という状態、ただれがものすごいひどい状態ですね、そういう状態になったとき、それから発疹が崩れて出血性、血泡というんですが、水ぶくれの中に血が溜まったり、ただれたとこから出血が止まらないと、そういう状態も重症です。それと先ほどお話した神経麻痺を伴った場合も、これも重症になります。
通院で治るものばかりではなく、重症化すると、これはまた聞いていても何か鳥肌が立つような怖い症状になっていくんですね。さすがにでも先生、帯状疱疹で命を落とすということまではないですか？
いや、先ほど血液の中にウイルスが増えるというお話をしましたが、これは帯状疱疹のほとんどは免疫が回復して治っていく方がほとんどなんですが、中には血液の中にウイルスがどんどんどんどん増えて、最後はウイルス性の肝炎、肺炎、脳炎、そういった状態になると命を落とす方もいらっしゃいます。先ほどお話しした、ひどい免疫低下の人たちは、死に至る場合もあるんですね。
怖いですね。ところでそうなりますと、放っておいて自然に治るものではないということはもう分かってきましたけれど、
そうですね、これはやはり自分一人でその媒薬で、治療しようと思わずに、これは必ずお医者さん受診された方が安心だと思いますね。
はい、で子どもの頃の水疱瘡のその種が残ってっていうことは、うつるかどうかという心配もあるんですが、いかがですか？
はい、これは先ほどお話したように水疱瘡のウイルスですから、
はい、
帯状疱疹が普通の大人、水疱瘡をした大人にはうつりません。ところが水疱瘡をやっていないお子さんにはうつる可能性があります。水疱瘡としてうつります。ですから水疱瘡をやってないお子様のいる家庭では、ぜひ帯状疱疹が出たならば、
はい、
の方が出たならば、ぜひ子どもさんの近くには寄らないと、抱っこしないと、そういうことを注意された方がいいと思います。
最近はその水疱瘡も 予防接種というんですか、こう事前にお注射をしてっていうお子様たちも多いと思うんですが、そういう予防接種をしている方々というのはどうなんでしょう。
予防接種していればおそらく、帯状疱疹にかかったりしないし、それから水疱瘡としてうつることもないでしょう。実は水疱瘡のワクチン、これ皆さん必ずすることになりました。おそらく水疱瘡はここ数年でだいぶ患者さんが減ると思います。ただじゃあ帯状疱疹は減るだろうかっていう問題です
ね。
帯状疱疹はおそらく増えるでしょう。と言いますのは、水疱瘡のウイルスで、水疱瘡の患者さんたちは少なくなります。実は水疱瘡の患者さんが近くにいると、一度水疱瘡になった大人たちもそのウイルスの暴露を受けるわけで、その時ブースター効果といって水疱瘡ウイルスに対する免疫が実は上がるんです。
なるほど。
ですから水疱瘡の子どもさんがいたご家庭の老人は帯状疱疹になりにくいし、我々皮膚科医、それから皮膚科の看護師さん方は、あるいは小児科もそうです、帯状疱疹に実はなりにくいんです。ですからこれは定期的に水疱瘡の患者さんに遭遇するもんだから、あるいは帯状疱疹の患者さんに遭遇するもんだから、定期的にそのウイルスの暴露を我々は受けているんですね。それと同じことで、できれば、水疱瘡のワクチンを使ったり、それから水疱瘡をすでに、終わった方も時折、水疱瘡の患者さんに遭遇した方が帯状疱疹にならないで済むということになります。
なるほど。
ということは実は面白いことが分かってます。水疱瘡のワクチンをじゃあ老人に打ったらどうかということになります
ですね。
実はそういう実験をした例がありまして、水疱瘡のワクチンを老人型に注射すると帯状疱疹にならないで済むんです。ある一定の期間ですがね。ですから水疱瘡のワクチンで水疱瘡自体は減るけれども、そのままでは帯状疱疹は増える。だから今度は帯状疱疹のワクチン、あるいはその水疱瘡のワクチンでも構いませんので、老人方にもぜひそのワクチンをお使いになれば水疱瘡も減り帯状疱疹にもならない、そういう時代がやがて近い将来来ると考えています。
なるほど。